でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド、
こんばんは。101ケンです。12月1日です。2016年も早いものであと1ヶ月になりましたね。今日はですね、つぶやきで振り返る2016年11月編を一挙にご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、出張に、行ってまいりました。どんな内容かって言いますと、様々な学校で取り組んでいるそのキャリア教育だったり、進路指導のあり方だったり、学習指導のあり方だったり、あと学校紹介だったり、いくつかの学校のですね、実践例みたいなのも紹介していただいて、まあ朝から夕方までいろいろな先生方の話を聞いてきたという一日だったんですよね。普段話す方が中心で、聞く側に回る機会が結構少ないものなので、今日はですね、その内容もさることながら、どんな風に周りを引きつけて、行くのかなとかですね、話が上手かなとか、あ、これだとあんまり聞いてもらえないんじゃないかなとかですね、なんかその話している人をウォッチングしながら内容を聞いていたっていう感じだったんですけど、まあ人それぞれ話し方特徴があったんですけどね、やっぱ話上手な人って引きつけますよね。なんか今日ある学校の先生はですね、パワーポイントをこうちょっと駆使して発表していたんですけれど、なんかそのご自分の学校のですね、その校長先生の写真をこう出して、こちらはうちの校長ですみたいな、ただ最近はですね、かの有名なって言って、こうちょっとこううっすらと今度のアメリカの大統領になるトランプさんの写真なんかをちょっとこう薄く出したり、一瞬出したりとかして、なんかこの方に似ているなんていう噂があるんですよなんていうことで、最初ちょっとこう笑いを誘って、でその後こう中身の話に入っていくっていうような、なんか手法をされていたりとか、あとはまた別の学校はですね、その学校の地の利を生かして、なんかその地域の PR とか、お魚こういうのが美味しいんですよとか、なんかこの辺にこういうものがあってみたいな、その自分の学校を紹介しながら地域の紹介もしていくっていうような、なんかそんな話をされていた方もいらっしゃいました。それから、もう一つはですね、ある大学の先生なんですけれども、まあこの方はですね、その茨城の魅力について、語ってくださっていて、ああなるほどなと思ったんですけど、工業の面でですね、その工業の発展具合っていうのが、全国でですね、確か6位か7位か8位かぐらいなんですって。でそれから、農業の生産高っていうのは、全国で2番目なんですって。北海道に次いでなのかな。いや、農業中心だっていうのは分かっていたんですけど、今全国2位なんだそうですね。でそれでいて、そのまあ人気ランキング、都道府県人気ランキングでは、なんか何年連続かで茨城が最下位になっていたりっていうことで、その工業にしても農業にしても、かなり上位にランキングされているのでのに、人気ってなると、まあ最下位だっていう、そのアンバランスさについて指摘されていて、ああこれ工夫次第ではかなり人気が上がっていくんじゃないかななんて思ったんですよね。 それからこの首都圏を考えたときに、まあ、あの空の玄関口、国際線とか国内線で大きめな空の玄関口っていうと、やっぱり羽田空港、成田空港があって、その後に茨城空港があるじゃないですか。で、これをもっと活かしていったらいいんじゃないかとか、あとは太平洋岸に面してるんですね、首都圏でいうと。そうすると太平洋岸に面しているのが茨城と千葉で、まあ、東京湾入れると東京都とか、あと横浜、あの神奈川とかってなると思うんですけど、この茨城っていう土地には、まあ、茨城には用がなくても、茨城を通って他の首都圏の、地域に、または全国へ行くっていう方も多いから、人の出入りが多い県なんですよねっていう。だからこの辺をうまく活用していけば、もっと魅力のある県になるんじゃないかななんていう話もあって、いや結構ですね、朝から夕方まで面白い話をたくさん聞くことができましたね。で、それからやっぱりその自分はどちらかというと茨城県のその南の方に住んでいるので、東京寄りなんですよね。あのつくばエクスプレスも走っていまして、まあ東京までこう日帰りで働いている人もいれば、大学とか専門学校東京に行っている人もいて、まあ最近はこの東京のベッドタウンというような形になっているので、まああの南関東の方から、茨城に、まあ、ベッドタウンとしての茨城にこう住んで移り住むようになった人とかもいて、なんか最近あんまり訛りを意識しなくなったんですが、今日はそのオール茨城、オールオーバーザ茨城っていうんですか、茨城県全域からいろんな先生方がいらっしゃってて、なんか自分のその小学校時代のなんか訛ってる先生、で本当にあったかみのある訛りのある先生みたいな、なんかそういうちょっとところどころでこう標準語で話そうとはされているんですけれども、訛りを感じる、温かみのある訛りを感じる講演を聞くことができて、なんか心地よかったんですよね。今日は公立の学校の先生方の実践例っていうのが多かったから、茨城弁が強いのかななんて思ったんですけれども、まあ、これがですね、その私もう一個の方私立の研修会みたいな方もちょっと役員みたいなのやらせていただいていて、まあ今年にも夏にですね研修大会とかあったんですけど、やっぱりその私立の先生たちの集まりっていうとまた違うんですよね。なんか内容もなんていうのかな、ちょっとビジネスチックになるんですよね。この学校の経営に関することとか資金面に関することとか、こういうふうにやって人気を獲得しましょうとか、こういうふうにやって生徒を集めていきましょうみたいな、ちょっとその企業っていうような側面も強い研修会だったりするんですけど、今日のその公立の先生方の集まりっていうのは、まあもちろんまた間もなく統廃合みたいな話も数年後にはまた起こるはずなので、まあ、若干ピリピリしている部分はあるんですが、でもなんかこうあったかみのあるというか、その教え方とか教育の原点とか、なんか教育法なんかもこう引用しながらお話をされていたりとかで、そこでこう訛りがあったりとかして、なんか面白いなと思って今日聞いていたんですよね。で、まあ、どの方もパワーポイントをやっぱり最近は駆使していて、このパワーポイントにもこうブームみたいなのがあるんですよね。かつてはですね、結構アニメーションみたいなのをふんだんに入れたパワーポイントを作っていた方が5、6年前までは多かったんですけど、最近はそのシンプルなパワーポイントを作って中身で勝負するみたいな、それから手元にですね配られる資料もパワーポイントを例えば50枚ぐらい、スクリーンで発表するように用意してあるとすれば、そのうちの20枚だけを厳選して、 レジュメとして配布するというような形で、まあ、5、6年前だったら全部そのパワーポイントの画面を印刷してすごい枚数になっていたっていうこともあったんですが、最近はその厳選するようになった。でそれからその配布資料を印刷するっていうことを考えて、そのパワーポイントの背景を白にしていったり、モノトーン調、まあちょっと写真とかはカラーになりますけれども、ポイントになるところちょっと赤とか使いますけど、基本的にモノトーンで、ところどころでカラーを使うっていうような、なんかそういう工夫があって、だんだんその話勝負、パワーポイント勝負ではなくて、話勝負になってきたんだなっていうのも感じたんですよね。以前は話が下手でもパワーポイントの画面がアニメーションになっていたり、いろいろこう矢印が上から落っこってくるみたいな形になっていたりすることで、なんかこの話うまいんじゃねみたいな、なんかそういうこう錯覚に陥っているみたいなことがあったんですが、まあそういう時代ではなくなって、やっぱり話中心になってきたんだななんて思ってるんですよね。でちょっと横道それちゃうんですけれど、まあ私のその学生時代の頃にですね、パワーポイントっていうのが生まれたのかななんて思ってて、それのその変換期だったんですよね、自分の大学4年生の頃って。高校の頃をちょっとまず振り返ると、パワーポイントなんてもう全然なくて、OHP っていうやつで、授業をする先生があったんです。なんて言うんですか、透明のプラスチックみたいなやつに、ペンで、ちょっとこう色ペンで、書いたり表を作ったりして、それをスクリーンにこう光影みたいな形で出す OHP っていうのが あって、で、まあ、これは小学校時代からあったんですけど、高校までもあって、それでうちの大学、私が通った大学、結構そのコンピューターみたいなの、他の大学よりも文系の大学だったんですけど、早めに導入していたっていう学校で、でもパワーポイントっていうのはまだなかったのかな。だからオーバーヘッドっていう機械があったんですよ。若い方もう分かんないでしょ、オーバーヘッドって。 OHP の時代、その後若干数年だけオーバーヘッドっていう時代があって、それで今主流になっているパワーポイントへと移行していくんですけど、オーバーヘッドって頭の上っていうことで、頭上にというか天井にですね、カメラが用意されていて、手元を映してくれるんですよ。だからその手元のその四角い枠のところに紙を置くことで、スクリーンにその手元が映るっていう。だからその手元に映っている紙を指さしたり、またそこにさらにマジックで書いたりして、それがこう同時にこうカラーの画面としてスクリーンに出るみたいな、カラーの映像になるんでしょうかね、ライブの映像としてスクリーンに映るというやつで、私のその大学の2つ前の先輩ぐらいまでは、卒業論文発表会はオーバーヘッドを使っていて画期的だったんですよね。他の学校ではまだ OHP とかだったのかなって思うんですけど、そして自分たちの1個上の代ぐらいになりますと、本当にもうパワーポイントを駆使して卒業論文発表会っていうのをやるようになって、で当時その自分たちの頃もそうだったんですけれど、パワーポイントがこう世に知られるようになって、まだその浸透率っていうのは、日本全国の大学の多分 30-40% ぐらいしかなかったんじゃないかなと思って、物珍しさがあったんですよね。だから私たちはその卒業論文の内容というよりは、どれだけそのすごい面白いアニメーションとか、そういうものを駆使したパワーポイントの画面を作れるかっていうのに力を注いでいた時代で、もう映画さながらドキュメンタリー的な、なんかもう映像じゃんみたいな、これパワーポイントじゃなくて 映画じゃんみたいな、そういうクオリティ音楽なんかもつけて発表していて、中身がそうでもないなみたいな、なんかそんな時代を生きていたことを今日いろんな先生の発表を聞きながら、なんかバックトゥーザ大学生にちょっとなった一日だったんですけどね。で、まあ私自分のプレゼンはどうかっていうと、ですね、一時期やっぱりその大学を卒業してからも結構講演とか頼まれていたんですよね。で、まあその頃はその頃気づいたんですよね。あんまりこれアニメーションつけちゃダメなんだなみたいな、中身で勝負なんだなみたいな、矢印とかももう最初から出しとけばいいじゃんみたいな、画面動かさないようにしようみたいな、後からこう文字をバンとかって出す形で最初やっていたんですけど、これだとなんか見ている人がなんか疲れるらしいんですよね。それで私の5、6年前の状況でもアニメーション使わずにスクリーンを作っていましたね。文字ばっかだったんですけどね。で、それがですね、ここ2、3年ぐらい、オーストラリア関係、あとカナダの話もなんですけど、国際交流の講演とかが頼まれるように、なっているんですが、今自分が目標にしているのは、文字も入れないパワーポイント、写真だけで語るパワーポイントっていうのを今やっていて、結構これが好評いただいているんですけど、まあまた今度12月にもやってくるんですけど、なんかいい感じなんですよね。ただなんかここのところそれがマンネリ化してきてしまっていて、なんかこれ写真の紙芝居じゃねみたいな感じがしているので、またちょっと変化を12月の中旬にやるんですが、それに向けて変化を加えてみたいななんて思っているんですけれど、究極はですよ、パワーポイントなしで引きつけられるような人になりたいなって思ってるんですよ。講演でも今やっぱりパワーポイントに助けられて発表している感は否めないので、これがその自分の語りだけでみんなの想像力をこうかきたてて聞いている人が実際にオーストラリアとかカナダに行って現地の人とその接しているのをこうイメージしてもらえる、そういう語り方ができればいいかななんて思ってるので、この今やっているそのポッドキャスト音声だけじゃないですか、これが実際の講演でもこういう風な話し方、話し声だけ音だけでやれるようになれば最高かななんて思ってるので、自分のプレゼンテーションの究極の目標はこのポッドキャストと同じように全ての聴衆の方に声だけで、若干私が喋ってる時の表情を読み取ってもらったりして、そのパフォーマンスだけでなんか 100% 満足していただけるプレゼンテーションをやることだななんて思ってるんですが、なかなかねそこまではちょっと難しいななんて思っております。すいません、なんか最初から違う話をしてしまいましたが、それでは参りましょう。つぶやきで振り返る2016年11月編です。まず11月1日のつぶやきです。今夜のポッドキャストは私の教え子で建築士の俊之さんがゲストです。この後21時から収録します。今から楽しみになってきました。私が10年前に担任を持った時の教え子です。俊君に出ていただきまして、今ですね、神奈川の方で一人暮らしをしながら、主にマンションとか、ビル、大きい建物ですね、ゼネコンに勤めていて、そこで建築士として現場監督をされている俊に出ていただいたんですが、もう俊も29歳。なんですよ。僕と11歳しか年が離れていない子で、面白かったですね。もしよかったらば、ポッドキャスト遡っていただきまして、第393回、俊之の社会人生活というのをクリックしていただいて、お聞きいただければなぁなんて思っています。 10年前に担任を持った教え子とポッドキャストを収録しました。ビルやマンションの施工のお仕事をしています。仕事の魅力や週末の過ごし方、そして当時の思い出などについてお話を伺いました。最近、ゴルフを始めたということで近々行くかなんていう話をして盛り上がったんですけど、12月に行こうかななんていう話になってゴルフ場を予約する直前まで行ったんですが、ちょっと私のその仕事の関係というか家の用事の関係というかで結局実現することができなかったので、来年はちょっと行ってみたいななんて思っております。でポッドキャストの中でもお話ししたんですけど、この、年と、友達さんに合わせて4人、私が砦に、住んでいた頃に4人で、なんか4人とも大学生になってからだったんですけど、なんか泊まりに来て結構夜遅くまで語り合ったんですよね。なんか懐かしいななんてちょっと思っておりますけど、そんな彼も今もう29歳、結構おっさんになってましたね。11月3日のつぶやきです。今日は栃木に来ていますということで、妻のお父さんと一緒に、栃木にあります、佐野さつきというゴルフ場に行ってまいりました。でここのゴルフ場はですね、皆さん知っていますか、これギネスブックに、登録されているゴルフ場で、普通ロングコースというとパー5じゃないですか。ここですねパー7まであるんですよ。ヤードで言いますとなんと964ヤードなんですよ。最初ドライバーで打って、それからスプーンスプーンスプーンみたいな、スプーン3回ぐらいやれますよみたいな、なんかもう散歩コースっていう感じですよね。なんかそのためにこのコース全体インとアウト合わせて普通はパー72で、コース設計されてるんですが、ここは73なんですよね。だから公式的なゴルフ場ではないんですが、ちょっとこの遊び心があるゴルフ場で、なんか面白いんですけど結構トリッキーで難しくて、スコアは聞かないでくださいって感じで、もうひどかったです。もう121とかになってしまって、最高のスコア92なんですけれど、なんかもうボロボロでしたね。練習をほとんどやらないで行ったっていうこともあるんですけど、ひどかったですよね。でゴルフから帰ってまいりまして、海洋っていう今大学1年の教え子から連絡がありまして、ポッドキャストをやることができました。今夜は大学1年生の海洋と1時間以上もポッドキャストでトークしました。今編集が終わりましたので、もう少ししたらアップできると思います。スタバが好きな方ぜひお聞きください。海洋が選ぶスタバの飲み物ベスト3、アイス、ホット、それぞれのベスト3の発表もありますということで、こちらをお聞きになりたい方は第394回海洋とスタバの話&スキーの話をお聞きいただきたいなと思っております。かなりですねスターバックスの方詳しくて、本当にもうびっくりするくらい彼はスタバについて語れるやつなんですよね。それからアルペンスキーの選手でもあります海洋が、ちょっとスキーの魅力についても話してくれましたので、ぜひ機会がありましたらお聞きいただきたいと思います。そして、その放送を聞いていただければわかるんですが、海洋が選びます、スタバのベスト3のメニューをちょっとここで発表しておきたいと思います。まずホットですけれども、第3位がホワイトモカです。そして第2位がスノーピーカン、ですね。これもう終わっちゃったかな、期間限定なんですけどね、ちょっとチェックしてみてください。そして第1位がメニューには書いていません、キャラメルスチーマーという飲み物です。皆さんもホットでちょっとこれメニューに出ていないんですけど美味しいので、ぜひキャラメルスチーマー頼んでみてください。そしてアイスの方ですけれども、第3位がバニラクリームフラペチーノ、第2位がスターバックスラテ、そして第1位が キャラメルフラペチーノとなっております。ぜひ参考にスターバックスの方行っていただきたいと思います。続きまして11月6日のつぶやきです。この頃一つのクラスではバイリンガル会話形式で授業をやるようになりました。英語と日本語を混ぜながら解説していくやり方です。これが子どもたちにとって面白いみたいなんです。英語だけで話されても途中から訳がわからなくなってしまう現象もこれならうまくフォローできるみたいなんです。ということで今も継続中なんですけれど、なんかこれの方がなんか生徒たちキャッチしやすいみたいなんですよね。そして自分もなんかこう言いにくいところを日本語で説明できるっていうちょっと逃げ道があって、なんか効率いいななんて思っています。これは、ポッドキャストの番組バイリンガルニュースを聞いている影響です。この番組の文字起こしのアプリも入れて、私は、聞いています。英語の勉強にもなりますし、なんか理系的なネタが多いので、なんかそれの勉強にもなりますので、もし英語学習したいよっていう人、バイリンガルニュースっていうのをポッドキャストで調べてみてください。11月6日のつぶやきです。結局ドナルド・トランプ氏が、次期大統領に選ばれましたけれど、11月の6日まだ選ばれる1週間前のつぶやきなんですけれども、木村太郎の視点で考えるとトランプ候補もありなのかな。木村太郎さんは元 NHK のワシントン特派員だったからなって書いてあるんですよ。で実際木村太郎さん、結果から言うと、もうこの時点でトランプ氏が大統領になるっていうのを予測して、そして結果当てたんですよね。結構多くの方がヒラリー氏になると思っていた人が多かったと思うんですよ。新聞とか各日本のメディアもそうですし、アメリカのメディアもそうだったんですけど、で後で分析すると隠れトランプ派みたいな人がいるとかっていうことで、まあそこら辺までも踏まえて、まあ元ワシントン特派員だった NHK の木村太郎さんは分析されていたのかななんて思って、1週間後すげえと思ったんですよね。11月6日のつぶやきです。毎日のようにオーストラリアの朝の情報番組チャンネル7のサンライズのインターネット配信された部分をツイッターとフェイスブックで見ています。早くオーストラリアに行きたいです。ということで、私の朝はですね、起きて、ツイッター開くんですけど、あんまり日本と時差がないので、その時間帯に、オーストラリアで放送されているチャンネル7、なんかこう番組の構成が目覚ましテレビに似てるのかな、ニュースもあって芸能もあってスポーツもあってみたいな、なんかそれにちょっと似てる番組があるんですけど、それはオーストラリアに滞在していた時にとても好きになって、で結構ツイッターとかフェイスブックとかでその一部を動画で配信してくれているので、ディレイですけれども配信してくれているので、なんかそれを見ているので、結構オーストラリアのニュースとか天気予報とか詳しくなってるんですよね。で向こうは南半球なので、なんか朝起きて、今日35度かよみたいな、あゴールドコースト暑いよみたいな、なんかそんなことを、日本は冬なのにやっているみたいな、なんかちょっと変な現象があります。11月6日のリツイートです。こんな年初めてだな。今年の札幌大通公園、なんか紅葉していて、紅葉した葉っぱが落ちてるんですが、その上からなんか雪が乗っているっていう、なんかこの間テレビでやってたんですけど、北海道だけじゃなくて全国的になんか秋というこの時期が短かったっていうことみたいなんですよね。なんか全国的に珍しい、状況が続いておりますね。11月9日のつぶやきです。風の電話、風の電話ボックス、電話線がない電話、心で話す電話ボックス、風の音、波の音、 鳥の声が聞こえたら会いたい人とつながった証拠。線がつながっていない電話。心がつなげる電話ボックス。これ夜中につぶやいたんですが、なんか最近NHK の総合テレビなんですけど、夜中再放送いい番組やってるんですよね。でこれつぶやいたのが夜の、2時23分なんですけれども、眠ろうと思ってちょっとつけた、眠る前にちょっとつけて、たんですけど見入ってしまいました。お風呂から出てテレビをつけたら NHK スペシャルの再放送をやってて見入りました。風の電話、素晴らしい内容でした。涙が出てきましたね。で、この番組のことにつきまして、インターネットのサイトでも紹介されているので、ちょっと読んでみたいと思います。風の電話ボックスとは、NHK のドキュメンタリーのページからちょっと引用させていただきますが、岩手県大槌町の海を見下ろす丘に置かれた風の電話。震災で会えなくなった家族や友人ともう一度言葉を交わしたいという願いと願う人々がここを訪ね、線のつながっていない受話器を通じて会話をします。東日本大震災から5年、復興は進んでも大切な人を失ったことで前に進めずにいる人はまだ多くいる。口に出せない思いを抱えた人たちにとって風の電話は大切な支えになっています。風の電話でささやかれるいくつもの声、心の声に耳を傾けました、ということで、これ最初に放送されたのが2016年の3月10日、今年の春だったんですね。それの再放送をやっていたんです。この電話ボックスに入って、心で会話するんでしょうね。亡くなった家族の方とか、友人とか、会いたいなって思っている人と。そして、電話ボックスから話を終えて出てきて、気持ちを新たにしてまた頑張るぞってなるんですね。会えなくても心でつながる電話ボックス、本当に感動しましたね。続いて11月9日のつぶやきです。週末、木村太郎氏がトランプ勝利を予想していた頃から、トランプ氏が大統領になるのではという感じがしていました。各国のマーケットも大きく反応しています。世界的に不安の声が大きいのですが、忘れてはいけないのは、トランプ氏が強引に大統領になったのではなく、アメリカ国民が選択したことであるということです。ただ、日本としては安全保障のこととか、TPP のこととか、貿易のこととか、新しい対応が求められそうだということです。なんかトランプ氏に、なんかアメリカ国内からも、それから世界からも、なんか非難の声というか、あとはひどい場合はバッシングみたいなのがなんかあるようなんですけど、まあ私はなんだろう、ヒラリーさん、トランプさんってどっちがいいとかどっちを応援するっていう立場にないので、遠くからこの選挙戦とその結果を見守っているっていう感じなんですが、自分のその根底にあるのは、いやいや、トランプさんが悪いことをしたわけじゃなくて、みんなから選ばれたんだよっていう、なんかそこの部分を忘れずに、 なんかメディアとかには報道してもらいたいななんてちょっと思った次第なんですよね。11月13日のつぶやきです。これ TOEIC の勉強した後のつぶやきですね。TOEIC の、まあ、なんかその内容からなんですけど、結構ビジネスに関する内容が多いんですよね。プリンターに関するクレームの E メールとか読んで、問題に答えてるのとか、プリンターを製造している会社のカートリッジしか故障したり動作が正常でなかったりしたら保証しないって説明書に書いてあるのに、他の会社のカートリッジを使ったら正常に機能しなくなって文句を言っているメールとか、これちょっと読みながら吹いてしまいましたけど、次のつぶやきも、 TOEIC の問題解くようになってから仕事の電話やメールが来るたびにトラブル発生したのかなって不安な気持ちになってしまうんです。この頃ビクビクしている自分。そうなんですよ。なんか TOEIC の、まあ、リスニングでも長文の E メールでもそうなんですけど、なんかそのクライアントのやり取りとかお客さんとのやり取りとか会社と会社同士のやり取りとか同僚、職場の同僚とのやり取りとかいろいろあるんですけど、なんか結構トラブル発生する内容なんですよね。だからなんかそれがちょっと体に染み込んでしまって、なんか職場でなんか自分宛ての電話が外部からかかってきたりすると、え、トラブルとか、なんか一瞬こうビクッとなってしまう勉強病みたいな、なんかそんな感じにねなってて、ちょっと精神衛生上良くなかった時期がありましたね。あとはですね、 TOEIC の問題解いてて羨ましくなることがある。世界中を出張で飛んでいて、会社の人が航空券を全部予約してくれて、空港とのアクセスは車を用意してくれるみたいな内容、羨ましい。なんか本当になんか、今月のこの3ヶ月の出張リストですみたいな、5カ国とか行ってるんだけどみたいな。でしかも戻ってきて、間1日空けてまた違う国内の出張行くみたいな、なんかそういうやり取りの、なんだろう、 E メールみたいな文読んで羨ましいななんてちょっと思ったんですよね。それから雑誌の記者がいろいろと金銭的なことを質問攻めにするんだけど、そのような質問には答えられませんと一掃するやりとりとか面白い。ずーっと読むんですよ。雑誌の記者がこれいくらで購入したんですか、どのくらいの儲けがあるんですか、何なんですか、これ売るとしたら次いくらになるんですかみたいな。で、次の返事の目だ。そのような質問にはお答えできません。みたいな。それから、けどなんかこういうのやってても、結局英語を話してコミュニケーション取りたいっていう欲が出てきてしまう。結局オーストラリアに行かないことには欲求が満たされないって思っています。スカイプとかで海外の人と元気みたいな会話しても満たされない。そうだ、オーストラリア行こう。そうさ、オーストラリアが待っている。なんとかしてオーストラリアに行こう。行きたいっすって書いてあります。なんかね、 TOEIC の勉強をやると海外の行きたさ高まっちゃうんですよね。11月20日のつぶやきです。もうやらかした感満載。TOEIC受けてきました。問題集も含めて今まで解いた中で一番難しかった。動揺しながらやっていたらマークシートずらしてマークしてて、その修復作業をしていたら時間がなくなってしまい、ラスト15個のマークシート塗り絵してきました。やらかしました。900点どころか800点いかないよって書いてあります。練習ではね、820点から850点ぐらいいってたんですよ。予想問題みたいなやつね。だけどやっぱ実際行くとなんか、いつもと違うことやっちゃうんですよね。もうなんか言い訳だけど。あとね、いつもイヤホンで、リスニング聞いていたじゃないですか。かなりいい、音質で。 ただ私が受けたのはつくば市国際会議場の結構大きめのところだったんで、すごい天井の高いところから放送されてて、でしかも自分ね若干ね右の耳が聞こえにくいんですよ。だけどそのスピーカーの位置が右の方にあって、うわーと思って、もうこれスタートする段階、最初音声チェックをこの音で行いますみたいなのがかかった段階で、これダメかもみたいな、右の方の高いところから流れてる段階でちょっと音も小さく感じられちゃって、わーこれダメだなみたいな、でもしこの音で困る方いたら手挙げてくださいって言われたんだけど、誰も手挙げてなかったから上げられないよなんて思ってて、でなんかそれで始まったらちょっと聞き取れないぞみたいなのが多くて、でしかも筆記も超難しくてみたいな、でなんか帰ってきてからいろいろなですね、ツイッターとか、ブログとかで見たんですけど、なんか知らなかったんですけどね、 TOEIC って同じ日であっても問題のパターンがなんか2パターンから5パターンぐらいあるのかな、 2,3 パターンあるのかな、なんか違うんですって。それでなんかどれが難しかったかみたいな議論をネット上でやってて、なんか自分が受けたやつ、写真がこれで始まるやつねみたいな、最後アーティクルが3つ連続で出てるやつが一番難しかったって、なんかプロの方、なんか TOEIC の講師の方が分析されてて、今までの TOEIC の中で一番難しいやつですよみたいなことを書いてあったから、はあ俺動揺してた上に一番難しいやつだったんだななんて思ったんですけど、ただその難しいとか簡単とかで不公平にならないように点数の調整みたいなのをやるのかな、なんか特殊な計算方式でスコアが出てくるから、まあちょっと来月のスコアちょっと楽しみじゃないんですけど、なんかどうなるんだろうみたいな、点数悪かったら言いませんから聞かないでください。11月24日のつぶやきです。カタール航空の新規採用募集出たけど身長が足りない。なんかね、男性は170センチ以上らしいんですよね。私164でございます。何かツイッターで中東にある航空会社で中東ベースで客室乗務員をされている日本人の方を何人かフォローさせていただいていて、しばらく経ちますが、毎回羨ましいツイートが、世界中を飛び回っていて時々日本みたいな、いいなぁ自分も飛びたい、ほんと羨ましいなぁと思っていつもツイッター見てるんですけど、本当に素敵なお仕事ですよね。多分大変なんでしょうけどね。世界中飛び回っていて。11月24日のつぶやきです。これ多分ね、職場で翌日話したんですけど、見たよっていう人多かったんですが、報道ステーション。レポーターがチェーンを巻いている人にマイクを向けて、11月にチェーンを巻いたこと、今までにありましたかって聞いていました。そしたらインタビューを受けていた運転手さんが、あるわけねえじゃん、50年ぶりだっつってんだからって言っていました。これ結構ツイッターでもなんかいろんな人が同じようなつぶやきをしていて、職場でも翌日言ったらば、あこれ見た、俺も思った、私も思ったって言っていたんですけど、なんかちょっとアホだなと思って、で自分ソファーで寝っ転がりながらこの番組見てて、なんか一緒に運転手さんに怒られちゃったなぁみたいな、なんか罪悪感で申し訳なかったなっていう思いになって、なんかテレビ消して寝ちゃったんですよね。なんかインタビューする人大丈夫って思った。でその様子を放送してるのも自虐ネタな感じがした。報道ステーション、他の方もつぶやいていました。記者、11月にチェーンを巻くことってあります？おっちゃん、あるわけねえじゃん、50年ぶりって言ってんじゃん。間抜けな質問へのおっちゃんの返答に笑った。次、報道ステーションのチェーン巻いてるおっちゃん、確かに。ホーステのインタビュー、わらわら、 タイヤにチェーン巻いている男性に記者、11月にチェーン巻くという経験はありますか？男性、あるわけねえじゃん、50年ぶりかの雪で。ごもっともです、わらわら。次、報道ステーションにてレポーターがタイヤにチェーンを巻いている男性にインタビューをしていたのだけど、てんてんてんてんてん。レポーター、11月にチェーンを巻いた経験あります？男性、あるわけねえじゃん、50年ぶりの雪で。まさに愚問、頭悪すぎ。次、アナウンサー、11月にチェーンを巻くってのは今までありましたか？チェーンを巻くおじさん、あるわけねえじゃん、50年ぶりって言ってんのに。報道ステーションにアナウンサーっておバカ。次、報道ステーションさ、もう少し考えようよ。今日の雪についてインタビュー流してたけど、チェーン巻いている最中の人にインタビューなんかして邪魔でしょ？それぐらいわかんねえのかよ、って書いてあります。次、インタビューは、11月に、タイヤにチェーン巻いたことあります？チェーン巻いている人、あるわけないだろ、50年ぶりの雪でよ。当たり前、聞く方が、おかしい。次、報道ステーションで、箱根でトラックにチェーンをつけている人に、11月にチェーンをつけたことありますか？という質問に、50年ぶりの雪なんだから、つけたことあるか？と答えてるのがシュールだった。マスコミはなぜ、ああいうバカな質問をするんだろう。次、箱根でチェーンをつけているドライバーに、11月にチェーンをつけたことありますか？と聞き、あるわけないじゃん、50年ぶりだと言われているのに、と軽く切れられる。いろんな方がやっぱり思ったんだなと思って、あ、自分だけじゃないんだなって思ったのと、やっぱりこの質問おかしいなと思いましたね。11月27日のつぶやきです。守谷の書店、これ双葉書店ですね。ロックの中に入ってる、あ、今イオンっていうのかな、イオンタウンとかいうのかな、卒業生に声をかけていただきました。お仕事モードではなくてテンション低め、かっこ素な感じだったのでびっくりさせてしまいました。オンオフ分けてて、超オフだし、オフのところでなんか会っちゃって、向こうもはっとか、なんか思ってましたね。同じく11月27日のつぶやきです。タイヤ履き替えました。これから英語の参考紹介に本屋へ行きます。やっと履き替えられました。この間雪が降るっていう話の前の日にタイヤ屋さんに電話をしたら、なんかどこももういっぱいでみたいな、で直接違うところ行ってもいっぱいでって、もう4、5件当たったんですけど、4件ぐらい当たったんですけど、いっぱいでみたいな。まあ次の日、そんなになんかひどい雪じゃなくてよかったなと思ったんですけど、まあ11月27日にスバルのお店でチェーン交換してもらってきました。双葉書店で、英語の教材買ったんですけど、基礎英語3っていうのと、実践ビジネス英語っていうのを買ったんですよね。で、基礎英語3っていうのはちょっと生徒にあげようかなと思って買ったんですけどね、英語が苦手だけど頑張ってみたいと思っている子向けの教材を見つけてきました。基礎英語3です。これを基軸にして頑張ってみてほしい。これが簡単に感じる場合はラジオ英会話へ、難しいと感じる場合は基礎英語で、基礎英語2へ、ストリーミングで聞けるアプリが。昔はね、この、NHK のラジオ第2放送でやっているその英語の番組って、なんか聞き逃しちゃうと大変だみたいな感じで、なんか急いでその時間放送に間に合うように帰ってくるみたいなことやってましたけどね。でダメだから CD とか買って、1ヶ月分の CD とか買ってましたけど、今ね、1週間以内だったらインターネットのストリーミング放送でなんか聞くことができるという、その画期的ななんかサービス始まってすごいなと思ったんですよね。なんかアプリもあって、まあこれちょっと登録制にはなるんですけど、自分も 早速入れてみました。 NHK 語学っていうワンちゃんの、あれこれなんかなんだっけな、 NHK の英語のなんだろうな、チャオじゃなくてなんだっけな、なんかそれのワンちゃんが出てますけど、語学講座というアプリで、利用することができるので、もし興味のある人やってみていただきたいと思います。11月29日のつぶやきです。昔の方が自分言葉があふれていた、いろいろなエッセイを読んで、いたみたいなんだけど面白い。14期生の時に学年副主任をしていた頃、2008年4月から2011年3月の方が言葉にあふれていて面白い。この頃担任もしていたんだな、懐かしい。今20周年記念誌の記事を書いていて、いろいろと調べていたら、かつて書いた送る言葉っていうのが出てきました。そこに、書いたエッセイのタイトルがこれ、心のメモ帳を膨らませて。心がカタカナになってんだよね。なんか自分でも読んでみたい気持ちになってきました。ブログの方に書きますので、後ほど、リンクを貼りますね。興味がある方はご覧ください。ということで、私のケンズカフェのブログにこれ出ておりますので、ぜひ、ご覧いただきたいなと思います。当時35歳だったんですね。結構大層なこと、申していたんだなって思います。おしまいのつぶやきです。これはもう今日になってますね。12月1日のつぶやきです。なんかこの改革みたいな、なんかコンピューターを使ったなんとかかんとかっていう話を聞いてるときに、ソフト面の改革という言葉を耳にしたんですが、なんかこれを聞くと毎回なんですけど、ソフト面の改革、給食のやつ、ソフト面を思い出してしまいますと書いてありました。さ、長々とお話しいたしましたが、つぶやきで振り返る2016年11月編をお送りいたしました。今日は12月1日ですね。あと1ヶ月で2016年も終わってしまいますけれども、皆さん充実した1ヶ月になりますように。今年はですね、2016年1月編、2月編、3月編、4月編、5、6、7、8、9、10、11と、一月ごとに、つぶやきで振り返るというのを更新していました。2015年の時には年末に一挙に振り返るっていうのをやったんですけど、今年は1ヶ月ごとに、振り返っております。なんか無事に11回、2016年それぞれの月をまとめて継続できたななんて思います。次にこの番組更新するのは2016年の大晦日になるんでしょうか、それとも2017年新年を迎えてからになるのでしょうか。ともかく残り1ヶ月2016年、皆さん張り切っていきましょう。はい、お知らせです。ツイッターやっております。私のツイッターは101ケンです。101は数字です。K は K-E-N、 K だけ大文字になっています。こちらは鍵がかかっておりまして、基本的に18歳以上の方のフォローを歓迎しております。ちょっとアクセプトさせていただけない場合もあるかと思いますが、ご了承ください。インスタグラムの方は、日本に興味を持っている外国人のために解説、外国人の皆さんのために解説したものになっております。こちらよかったらご覧いただきたいと思います。ケンインターナショナル、ケンインターナショナル、英語で検索してみていただきたいと思います。こちらは鍵がかかっておりませんので、どなたでもご覧いただけると思います。ただし表記が基本的に英語になっておりますので、なんかちょっとね、インスタの翻訳機能よろしくないんですけど、まあ写真でちょっと雰囲気だけでも味わっていただきたいなと思います。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。
ここで101ケンさんに代わって、ケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。 この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも